エレミア書と愛歌結晶の学び第2週エレミア書の各アウトラインサマリーローマ数字1。エレミア書の各は3つの事柄を含んでいます。神は私たちから何を求めているのか、私たちは堕落した状態において何であるのか、キリストは私たちにとって何であるのかということです。私たちはこの3つの事柄を見るためにエレミア書の殻を砕き、内側の核に集中する必要があります。この核は全聖書の教え全体です。ローマ数字2。神が私たちから何を求めているかは主にエレミア2章13節で述べられており、それは私たちの神が生ける水の源泉であることを啓示しています。A、 神のエコノミーにおける神の意図は、生ける水の源泉、源となって私たちを満足させ、私たちの教授となることです。神が求めているのは、私たちが神を私たちの存在の源、源泉とすることです。神を生ける水の源泉とする唯一の道は、日々神から飲むことです。このためには私たちが絶えず主を呼び求め、感謝し、歓喜し、祈り、賛美することをもって、生ける水の源泉としての彼から歓喜をもって水を汲むことが必要となります。神聖な救いの泉から水を汲む道には、悔い改めること、呼び求めること、歌うこと、感謝すること、賛美すること、神の救いの御業を告げ知らせることが含まれます。 B、 生ける水は私たちの中へと入るとき、私たちに浸透し、私たちの全存在を経過し、私たちによって吸収されて、私たちが養われ、作り変えられ、同型化されて、栄光化されるようにします。 C、 私が与える水はその人のうちで源泉となり、湧き上がって永遠の命へと至るのである。ヨハネ4章14節。三一の神は神聖な三一において3つの段階で流れます。父は源泉であり、子は泉であり、霊は川です。新エルサレムは永遠の命の総合形です。へと至るという言葉は、となるを意味します。永遠の命へと至るは、永遠の命の総合形、新エルサレムとなることを意味します。 D、 生ける水の源泉となることでの神の目標は、神の増し加わりとしての紹介を生み出して、神の豊満とならせ、神を表現させることです。これが神のエコノミーにおける神の心の願い、神の大いなる喜びです。 E、生ける水の源泉としての神以外の何者も私たちの渇きを癒すことはできず、私たちを満足させることはできません。私たちの存在の中へと分与された神以外の何者も私たちを神の増し加わりとならせて、神の表現とすることはできません。 F、 私たちは神の民が命の水としての命の霊に欠けるときは、いつも問題を持つことを認識する必要があります。神の民が生ける水としての救う霊をあふれるばかりに持つとき、彼ら自身の間の問題と神に対する彼らの問題は解決します。ローマ数字3。エレミア書の核のもう一つの面は、私たちが堕落した状態において何であるのかを暴露することです。 A、心はすべてのものに勝って偽るもので、それは癒されることはない。誰がそれを知ることができよう。エレミア17章9節。人の偽るまた癒されることのない心に関するこの言葉でさえ、神のエコノミーと彼の分与と関係があります。人の心は腐敗していて偽るものであり、その状態は癒されることがありませんが、そのような心でさえ、神がその上に彼の命の律法を書き記す意図となることができます。 これが啓示していることは、神にはご自身を人の中へと分与する道があるということです。一旦神は人の中へと入ったなら、人の霊から人の心へと広がります。これが神のエコノミーに従って堕落した人の心を対処する神の道です。 B、 クシビトは自分の皮膚を、ヒョウは自分の斑点を変えることができようか。もしできるならば、悪を行うのに慣れたあなた方も善を行うことができる。エレミア13章23節。イスラエルは生ける水の源、源泉である神を捨て、邪悪になりました。彼らは変えることのできない罪深い性質を持っており、それはちょうど変えることのできないクシビトの皮膚やヒョウの斑点のようでした。これは堕落した人の真の状態を暴露します。C、 栄光の中にある主のビジョンを真に見るすべての人は、自分の汚れに関して良心の中で照らされます。どれだけ私たちが自分自身に関して認識しているかは、どれだけ私たちが主を見ているかにかかっています。私たちは主を見て暴露されればされるほど、ますます清められます。私たちと主との交わりは、主の地の絶え間ない清めによって維持される必要があります。私たちはモーニングウォッチ、朝ごとの復興で、たとえ15分か20分だけでも用いて、主と共にいる時間、その霊の中にとどまる時間を持つようにします。私たちは神を見て、神を知って、神を愛すれば愛するほど、ますます自分自身を忌み嫌い、ますます自分自身を否みます。ローマ数字4、エレミア書の核にある第3の事柄は、キリストが私たちにとって何であるのかということです。 A、 見よ、その日々が来ようとしていると、エホバは告げられる。その時、私はダビデのために義なる若枝を起こす。エホバ、私たちの義、これが彼が呼ばれる彼の名である。エホバ、私たちの義というここの名が示していることは、ダビデの子孫としてのキリストが人であるだけでなく、エホバでもあるということです。エホバは天と地を創造し、アブラハムを選び、イスラエルの種族を起こした方です。またエホバはダビデの主であった方、キリストはダビデの若枝、ダビデの子として来ましたが、エホバご自身ダビデの主であり、神の民の義となります。私たちはキリストの贖いを基礎として、キリストの中へと信じて、神の許しを受けることができ、神は私たちを義とし、私たちに義の上着としてのキリストを着せることができます。これは三一の神の具体化としてのキリストのために道を開きます。そして彼は私たちの中へと入って、私たちの命、私たちの内なる命の法則、私たちのすべてとなり、ご自身を私たちの全存在の中へと分与して、神の永遠のエコノミーを完成します。 B、 キリストご自身は神によって私たちに与えられた命の新しい契約、新しい遺言です。契約と遺言は同じものです。しかし契約を立てた者が生きているとき、それは契約ですが、彼が死んだとき、それは遺言となります。遺言は、今日の用語では遺言書です。契約は、ある約束を内容とする合意であり、契約をした人のために一定の事柄を成就します。一方で、遺言は、すでに成就されたある事柄を内容とする遺言書であり、それは相続人に遺贈されています。立法の古い契約は神の肖像画ですが、恵みの新しい契約は神のパーソンです。私たちがキリストの中へと信じるとき、この肖像画のパーソンは私たちの中へと入ってきます。そして私たちが霊に従って歩き、私たちの思いを霊につけるとき、彼は私たちの中で立法の義の要求を満たします。死を通してキリストは 神の律法に従った神の義の要求を満たして新しい契約を立てました。そして復活において彼は新しい契約とそのすべての遺像になりました。昇天においてキリストは神のエコノミーに関する新しい契約の巻物を開きました。そして彼は天の務めにおいて中保者、執行者としてその内容を執行しています。キリストはユダ族の獅子としてサタンに勝利を得てサタンを打ち破りました。またキリストはあがなう子羊として堕落した人の罪の性質と罪の行為を取り去りました。またキリストは七つの霊として新しい契約の巻物の内容であるご自身を私たちに注入します。私たちの霊は新しい契約のすべての遺像の銀行口座です。命の霊の法則によってこれらすべての遺像は私たちの中へと分与され、私たちに対して真実なものとなります。新約の教えは神聖な命が私たちの存在の中心、私たちの霊から周辺、私たちの心へと拡大することについて述べています。神がご自身の法則を私たちの心に書くことは、私たちの霊から私たちの心の中へと動いて彼であるものを私たちの存在の中へと書き記すことによってです。私たちは内側にある神聖な命の自然で自動的な機能を通して神を知る能力を持ち、神を生きる能力を持ち、さらには神の命と性質において、神の神格においてではない神となる能力さえ持ちます。それによって私たちは神の増し加わり、神の拡大となって神の豊満となり、神に永遠の表現を得させます。
クルーシャルポイント1、生ける水の源泉である神を捨てることがあらゆる問題の根本原因である。毎日源泉である神に来て生ける水を飲み享受することは極めて重要である。エレミア 2章13、誠に私の民は私この生ける水の源泉を捨てて自分たちのために水ため水を貯めることがない壊れた水ためを掘ったのだ。イザヤ12章3から6節、あなた方は歓喜を持って救いの泉から水を汲む。その日あなた方は言う、エホバに感謝せよ。彼の皆を呼び求めよ。彼の御業を諸々の民の間に告げ知らせよ。エホバに詩を持って歌え。叫び声を上げ、喜びの叫び声を鳴り響かせよ。ヨハネ4章10節、イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、また私に飲ませてくださいというものが誰であるかを知ったなら、あなたの方が彼に求めていたであろう。そうすれば、彼はあなたに生ける水を与えていたであろう。14節、しかし、私が与える水を飲む者は誰でも決して永遠に乾くことはない。私が与える水はその人のうちで源泉となり、湧き上がって永遠の命へと至るのである。アウトライン1、神が私たちから何を求めているかは、主にエレミア2章13節で述べられており、それは私たちの神が生ける水の源泉であることを掲示しています。アウトライン2、生ける水の源泉となることでの神の目標は、神の増し加わりとしての紹介を生み出して、神の豊満とならせ、神を表現させることです。これが神のエコノミーにおける神の心の願い、神の大いなる喜びです。アウトライン3、私たちは神の民が命の水としての命の霊に欠けるときはいつも問題を持つことを認識する必要があります。神の民が生ける水としての救う霊をあふれるばかりに持つとき、彼ら自身の間の問題と神に対する彼らの問題は解決します。神の目に最も邪悪なことは、源としての、すなわち生ける水の源泉としての彼を捨てて、他のいくつかの源に転向することです。他の源はすべて偶像です。この説で偶像は、水を貯めることができない壊れた水ために例えられています。人々は今日、自分たちのためにあらゆる種類の水ためを忙しく掘っています。実は、これらの水ためは偶像です。 神のエコノミーは彼ご自身を生ける水として分与して彼の増し加わり、彼の拡大を生み出し、彼の表現とならせることです。ヨハネ4章で主イエスはサマリアの女に生ける水について語られました。啓示録22章1から2節は、新エルサレムに命の川が流れており、この川において命の供給としての命の木が成長して都全体を支え維持していることを見せています。適応新人及び青少年大学生編。主の御名を呼び求め、主に感謝することは救いの泉から飲むことです。第一テサロニケ5章16節いつも喜んでいなさい17、絶えず祈りなさい18、あらゆることで感謝しなさい、なぜならこれがあなた方に対するキリストイエスにある神の御心だからです。19、その霊を消してはいけません。20、予言を軽んじてはいけません。神は毎日あなたの環境をアレンジしてあなたに前進する機会を与えています。ですからあなたはあらゆることで感謝して機会を捉えることを学んでください。機会を捉えないとは、神のアレンジした環境を理解せず、その環境とアレンジした神を受け入れないことです。これは実際には日々の小さな生ける水の源泉である神を捨てることです。なぜなら神のあなたに対するアレンジのない日はないからです。例えばあなたは祈りの LINE グループなどで他の兄弟姉妹たちのボイスメールの着信に気づきましたが、送信したくないので聞くのをやめておこうと考えました。このようにして毎日少しずつ機会を失い、生ける水の源泉である神を捨てています。兄弟の証。ハレルヤ、主に感謝します。私は大学に入ってから2年半携帯のゲームに没頭して遊んでいました。そのため1年生の時学校にほとんど行きませんでした。大学2年生になる前、尾崎のブラザーズハウスに入居しました。それからゲームをする時間が減りましたが、まだかなりの時間をゲームに使っていました。兄弟姉妹たちに何回も注意されましたが、あまり気にせず変わりませんでした。しかし今年大学3年生の8月18日火曜日、私の内側で急にゲームをしたいという欲求がなくなりました。ゲームをし始めてもやりたい気持ちがなくなりました。その後毎日少しずつゲームのアプリを消し、ついには携帯のゲームアプリをすべて消去しました。そして主日8月23日にこのことを明かししました。そして兄弟姉妹が普段私のために祈ってくれていたことを初めて知りました。主に感謝します。私がゲームをやめることができたのは、兄弟姉妹の背後の祈りと主が私の内側を照らし観念を変えてくださったためです。今は内側のゲームの悪気を追い払いました。ゲームに没頭していたので学校の成績は非常に悪く、主を追い求める時間と機会を失ってきました。主よ、悔い改めます。イナゴに食われた日々を償ってください。これからの紹介生活の中でもっと主を追い求めて、主で満たされて勉強と福音に励みます。祈り。おう主イエスよ、主がアレンジしてくださった環境に感謝しないのは、生ける水の源泉である神を捨てることです。毎日の小さな神を捨てることから私を救ってください。生ける水の源泉である神に来ないことは、邪悪な源であるサタンに開くことになり、あらゆる問題はそこからやってくるのです。主が私のために毎日アレンジしてくださっていることに気づき、機会を捉えて主に感謝し、主の中で学び前進できますように。
クルーシャルポイント2。堕落した人の心はすべてのものに勝って偽っており癒され得ない。しかし神には神聖な分与のもとで堕落した人の心を作り変える道がある。アウトライン1。心はすべてのものに勝って偽るもので、それは癒されることはない。誰がそれを知ることができよう。エレミア17章9節。人の偽る、また癒されることのない心に関するこの言葉でさえ、神のエコノミーと彼の分与と関係があります。人の心は腐敗していて偽るものであり、その状態は癒されることがありませんが、そのような心でさえ、神がその上に彼の命の立法を
書き記す板となることができます。アウトラインに、これが掲示していることは、神にはご自身を人の中へと分与する道があるということです。一旦神は人の中へと入ったなら、人の霊から人の心へと広がります。これが神のエコノミーに従って、堕落した人の心を対処する神の道です。アウトライン3、くし人は自分の皮膚を、豹は自分の斑点を変えることができようか。もしできるならば、悪を行うのに慣れたあなた方も善を行うことができる。エレミア13章23節。アウトライン4、イスラエルは生ける水の源、源泉である神を捨て、邪悪になりました。彼らはすべてのものに勝って偽る、癒されることのない心を持っており、変えることのできない罪深い性質を持っており、それはちょうど変えることのできないくし人の皮膚や、豹の斑点のようでした。これは堕落した人の真の状態を暴露します。イザヤは栄光の中にあるキリストのビジョンに反応して、私は災いだ。私は終わりだ。6章5節前半と言いました。イザヤはこのビジョンを見た結果、集結させられ、終わらされました。イザヤは続けて言いました。私は汚れた唇のもので、汚れた唇の民の中に住んでいる。6章5節。私たちはこれによって自分の唇、自分の語ることに注意しなければならないのを見ることができます。毎日私たちは喋りすぎます。私たちが語る言葉の大部分は邪悪なものです。なぜならほとんどの言葉が批判の言葉であるからです。こういうわけで私たちの唇は汚れています。噂話、つぶやき、論争などの汚れた事柄は、紹介生活を酢のような味わいにします。もし私たちが噂話、つぶやき、論争を除き去るなら、語るべきことがほとんどないことを見出すでしょう。イザヤのように、私たちは自分の唇が汚れていることを認識する必要があります。私たちの経験によれば、私たちは神を見て、神を愛すれば愛するほど、ますます自分を忌み嫌います。私たちは神を知れば知るほど、ますます自分を否みます。適用、ビジネスパーソン、大学院生編。あなたは心を主に開き、覆いのない顔を持って栄光の主を見つめつつ、正直に主と交わってください。あなたは主を騙すことはできませんので、ごまかしたり、言い訳したりせずに、単純に心を開いてください。そうすれば、覆いが取り除かれて、栄光の主を見つめることができます。第2コリント3章16節。しかし、彼らの心が主に向くときはいつも、その覆いは取り除かれます。18節。しかし、私たちは皆、主の栄光を覆いのない顔を持って、鏡のように見つめ、そして反映して、栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。例えば、あなたは会社で自分が冷遇されていると考えて悩んでいます。この場合、3つの可能性が考えられます。1、高ぶっているので、自分を高く評価しすぎており、冷遇の事実はない。2、冷遇の理由が自分自身にあることを気づいているにもかかわらず、自分をきれいに見せようとして、自分で自分自身と周りの人を欺く。3、成長するために、主によって与えられた礼遇の環境である。この場合、礼遇を通して主が成長を促しているので、 感謝してその環境を受け取るべきである。どのケースでも自分は冷遇されているという考えはあなたの王位になります。あなたはこの考えを持ったままでは顔に覆いがかかっているままなので、栄光の主を見つめることはできません。主の皆を呼び、自分の観念を下ろして、主に心を開き、主を見つめて主と交わってください。そうすれば、光の中であなたは自分の真の状態を見ることができ、高ぶりやわがままなどの罪を告白することができます。どうか主があなたを憐れんでくださり、心を完全に主に開くことができますように。第一ヨハネ一章七節、神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩くなら、私たちは互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めます。実は、あなたや私を含む全人類は堕落しきっており、改善不能で何の望みもありません。しかし、堕落した人は自分をよく見せたいので、ごまかしたり、嘘をついたり、霊的なふりをしたりします。光で照らされても、それを受け入れず、罪を覆い隠そうとします。どうか主があなたを憐れんでくださり、主の光の中で照らされた自分の罪を隠さず、告白して祝福されますように。第一ヨハネ一章八節。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分を欺いているのであって、真理は私たちの中にありません。九節。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で義であられるので、私たちの罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださいます。詩編32編5節。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の罪過を覆いませんでした。私は言いました。私の違反をエホバに告白しよう。その時、あなたは私の罪の罪過を許されました。箴言28章13節。自分の違反を覆う者は栄えることがない。しかし、告白してそれを捨てる者は憐れみを得る。祈り。おー、主イエスよ。私の心はすべてのものに勝って偽るもので、それは癒されることはなく、口から出てくる言葉も汚れた言葉ばかりです。主の照らしによって私の真の状態が暴露されるとき、言い訳を言わず、それを受け入れ、悔い改めます。覆いのない顔を持って栄光の主を見上げます。このようなどうしようもない私ですが、あなたは私の心の中にご自身を分与することによって、私の心を癒し、作り変えることができます。ハレルヤ。
クルーシャルポイント3。霊の中にはすでに命の霊の法則が設置されている。思いを霊につけて、この法則にスイッチオンする。アウトライン1。エレミア書の核にある第3の事柄は、キリストが私たちにとって何であるかということです。アウトライン2。見よ、その日々が来ようとしているとエホバは告げられる。その時私はダビデのために義なる若枝を起こす。エホバ、私たちの義。これが彼が呼ばれる彼の名である。エレミア23章5節から6節。アウトライン3。私たちはキリストの贖いを基礎としてキリストの中へと信じて神の許しを受けることができ、神は私たちを義とし、私たちに義の上着としてのキリストを着せることができます。アウトライン4。これは三一の神の具体化としてのキリストのために道を開きます。そして彼は私たちの中へと入って、私たちの命、私たちの内なる命の法則、私たちのすべてとなり、ご自身を私たちの全存在の中へと分与して、神の永遠のエコノミーを完成します。アウトライン5。 私たちの霊は新しい契約のすべての遺贈の銀行口座です。命の霊の法則によって、これらすべての遺贈は私たちの中へと分与され、私たちに対して真実なものとなります。エレミア33章16節。それらの日々にユダは救われ、エルサレムは安全に住む。エホバ私たちの義、これがその町が呼ばれる名である。エレミア31章31節。私はイスラエルの家とユダの家と新しい契約を結ぶ。33から34節。私は私の律法を彼らの内なる各部分に置き、それを彼らの心に書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らは皆私を知るようになる。私は彼らの罪過を許し、もはや彼らの罪を思い出さないからである。エホバ私たちの義、エレミア23章6節は、神聖におけるキリストを指しています。義なる若枝は、人生におけるキリストを指しています。ここの名が示していることは、ダビデの子孫としてのキリストが人であるだけでなく、エホバでもあるということです。エレミア23章6節の私たちのは、キリストが私たちと一になり、私たちの義となることを示します。キリストは彼の贖いに基づいて私たちの義となります。キリストは義なる若枝として、ダビデの子孫として肉体の中で来て、十字架上で死んで彼の血を流し、私たちの罪を洗い去り、贖いを完成しました。私たちは彼の贖いを基礎として、彼の中へと信じて神の許しを受けることができ、神は私たちを義とし、キリストを私たちの義とならせ、私たちに義の上着を着せることができます。これは三一の神の具体化としてのキリストのために道を開きます。そして彼は私たちの中へと入って、私たちの命、私たちの内なる命の法則、私たちのすべてとなり、ご自身を私たちの全存在の中へと分与して、神の永遠のエコノミーを完成します。新しい契約の中心性は内なる命の法則です。この法則の中に神聖な能力があり、神聖な能力は全能です。この神聖な能力は、私たちの中であらゆることを行って、神の定められた御旨を完成することができます。この能力は私たちをキリストの体の主体に構成することができ、それはあらゆる種類の機能を含みます。すなわち、使徒、預言者、伝道者、牧する者、また教える者、豊富な供給の節々の機能と、その度量に応じて機能する体のあらゆる部分の機能です。機能において、この法則は、私たちを神で構成し、キリストの体の主体に構成して、あらゆる種類の機能、あらゆる種類の性能を持たせる能力を持っています。適用奉仕者編。あなたは奉仕者として主の回復の目的が花嫁を準備することであることを認識してください。あなたが勝利者になり、花嫁の一部となるために、三一の神は受肉、人間生活、死、復活、昇天のプロセスを経て、神、人であるキリストのパーソンのすべて、そして彼が達成したすべてを命の霊の法則によってあなたに分与します。この命の霊の自然な法則が新契約の中心であり、それによってキリストがあなたのすべてとなることができます。ローマ8章2節、命の霊の法則がキリストイエスの中で罪と死の法則から私を解放したからです。5節から6節、なぜなら肉に従っている者は肉の事柄を思い、霊に従っている者はその霊の事柄を思うからです。肉につけた思いは死ですが、霊につけた思いは命と平安です。思いを霊につけることの成功と失敗の証。私は大学1年生の後半から祈ることを学び始めました。その時、祈りの中で豊かな霊の流れを経験しました。 その後、2年生の時から福音を伝えるようになり、多くの学生たちが救われました。福音集会の前の1週間は、私の提案で団体の祈り読みの30分前に、もっぱら福音のために祈りました。この時、思いを霊につけて、その霊の流れを享受し、命の霊と権威の霊で満たされて、福音友人を集会に連れて行きました。思いを霊につけると、自然に命の霊の法則にスイッチオンしており、福音が自由に流れました。3年間でおよそ35人から40人の人が救われました。しかし勉強の時、私は命の霊の法則にスイッチオフ状態でした。私は薬学を専攻していましたが、覚えることが膨大で興味も湧かず、いつもなぜこんなことを覚えないといけないのかと思っていました。後で大学院に進学した時に気づいたのですが、これは思いを肉につけ、命の霊の法則をスイッチオフにしている状態でした。大学時代、勉学においてほとんど思いを霊につけていなかったので、霊の流れがなく、暗闇、不満、不安、死などで満たされていました。思いはドアのようで、肉につけると肉にドアを開くので、暗闇、不満、不安、死などの消極的なもので満たされ、サタンに導かれてしまいます。しかし、思いを霊につけると霊にドアを開くので、命、喜び、感謝、平安などの積極的な感覚で満たされ、主に導かれます。私の大学時代は、福音においてはその霊の豊かな流れがあり祝福されましたが、勉学においては思いを肉につけていたので、失敗の暗い経験で満ちていました。しかし、この失敗のゆえに、これ以上失敗し続けることはできないという強い感覚を持つようになり、その後の大学院、全時間訓練、ビジネスライフ、奉仕などの大きな助けとなりました。祈り、おう主イエスよ、主を信じ受け入れた私の霊の中には、命の霊の法則がすでに設置されています。思いを霊につけると命の霊の法則にスイッチオンできますが、思いを肉につけると、この法則にスイッチオフしてしまいます。命の霊の法則にスイッチオンすると、自然に神聖な分与が私の霊から魂に広がり、私に福音を伝え、生み、養い、教え、建造する機能をも備えてくださいます。ハレルヤ、主を賛美します。アーメン。